はい、こんにちは。シンガーソングライターの井田正樹です。今回のレッスンでは、作詞をね、するときに、これがね、正解なんだっていうものはどうやって決めたらいいのかっていうね、お話をしていきたいと思います。こう歌詞をね、書いていて、まあなんとなく書き上がったんだけど、これで合ってるのかなとか、正解ってどうやって判断したらいいんだろうっていうふうにね、悩む人って結構多いと思うんですね。で、実際僕もこういう質問っていうのをいくつかいただいたことがあるんですけど、このね、正解、この歌詞で OK だっていう基準っていうのは、絶対的な正解っていうのはないんですよね。こういう歌詞だったら正解ですっていうものはないです。まずそれをね、理解しておいてください。絶対的な正解はないってこと。なんだけど、絶対的な正解はないにしろ、これで OK っていうその自分の中の正解っていうのを決める方法っていうのがあるんで、それをね、お話ししていきたいと思います。まず、絶対的な正解がないんだったら、どこでね、こう、OK とするのかっていうのは、もう書き手が、もうこれしかないと思える歌詞を書けたら、それが正解だし、それで OK なんですよ。そう。で、こう、歌詞を書いてて、まあ、曲があってね、曲にこう乗せていくじゃないですか、歌詞を。その時に、例えば、メロディーのね、音符の数が4つだとするでしょ ?4 つだから4文字。まあ、母音で言ったら4つ、乗るよっていう時に、その4つの文字、何を入れようっていうとこをすごく考えるじゃないですか。それで、何パターンかこう考えてみて、これどうかな乗っけてみた。なんか違うなっていう、そのメロディーとの兼ね合いもやっぱしあるんですよね。あるから、もう詞だけでこれで完璧ってことは僕はないと思ってて、やっぱし歌詞っていうのはね、曲になってこそというか、メロディーと合わさってこそのものなので、曲と合わせた時に自分がね、あ、もうこれ完璧な組み合わせだっていうふうに思えるものが正解だと思うんですよ。で、作詞作曲って僕はパズルみたいなものだと思っていて、こう、メロディーと歌詞っていうのがバッチシハマる組み合わせっていうのが絶対あるんですね。あるし、それも、その、要は正解ってそれだと思うんですけど、そのパズルの面白いところは、その、普通のパズルってさ、このピースがここにはまるっていう正解があるじゃん。でも、この作詞、作曲においてのパズルっていうのは、その正解が人によって違うってことなんですよ。そう。だから書き手、作り手がね、いや、もうこのメロディーにはこの歌詞しかないだろう。絶対これしかない。って思えるものっていうのはやっぱ探すのに大変だと思うんですよ、最初は。というか、今でも僕大変ですからね。何年もやってても大変だけど、でもやっぱしその、なんとなくハマってるけど、これじゃないなっていうのって、やっぱしね、こう経験を積んでいくとだいぶ分かってくるんですよね。分かってきて、まあなんとなくのこの歌詞で一応字数的にも合っててメロディー合ってんだけど、なんかハマり悪いよな、みたいな感じで、そう思ってるうちはやっぱそれは正解ではないって僕は思うんです。だけどもうこれしかない、絶対この組み合わせしかないって思えるもの、その組み合わせを見つけられたらそれが正解なので、もうね、その正解だって自分が思えるとこまでひたすら試行錯誤するしかないなって僕は思ってます。なので、どこまで行ったら正解になるのかっていうか完成なのかっていう風にね、もしあなたが悩んでるんだったら、もうとことん向き合ってみてください。その曲とその歌詞と向き合って、もうこれしかないって自分が思えるとこまで向き合って、それでようやくね、それが完成だし、それがその曲にとって、その歌詞にとっての正解なんだと思います。そして、ね、もう一つ、この正解だっていうものとして、条件というか僕が考えているのは、こう自分のね、その書いた歌詞、曲に乗せてお客さんにこう聞かせて、誰かに聞かせた時に、もうこの歌詞は本当に最高だと思いますっていう、もう自分がね、自分の経験をそのままなんだろうな。代弁してくれてるような歌詞だし、もう本当に素晴らしい歌詞だと思いますってお客さんが言ってくれたら、それもね、一つの正解なんだなっていうふうに思うんですね。これは、まあ、さっき言った話とちょっと矛盾するとこはあるんですけど、要は書き手がこれでよかったのかなって思ったとしても、それを聞いたお客さん、聞いてくれた人が、いや、もうこの歌詞は本当に最高だし、もうこのメロディーとすごいね、ハマってて本当に素晴らしいと思うってお客さんが言ってくれたら、それもね、正解だなって思います。これは、なんていうかな、作り手と聞き手の、まあ、立場の違いなんですけど、 どうしても作り手って自分が納得するもの、自分が最高だと思うものを作ろうとするんですね。で、その姿勢は大事だし、さっきも言ったけど、それで自分がね、もうこれしかないって思えたものが正解だと思うから、そこを追求していく姿勢っていうのは絶対忘れちゃいけないと思うし、大事なことだと思うんですけど、あまりにもその姿勢がこう、なんていうのかな、やりすぎなところに行ってしまうと、もうお客さんのことを見れてないんですよね。要は、こう、歌詞にしても曲にしてもそうだけど、それを聞いてくれる人がいるから、共感してくれる人がいるから価値があるわけで、やっぱし、自分一人だけでも、俺はこれ最高だと思うんだよね。っていうだけでやっちゃうと、聞く人を無視してしまうと、それただの独りよがりになっちゃうじゃないですか。で、もちろん、もうそういうね、独りよがりの曲があっても僕はいいと思うけど、その、なんていうのかな。やっぱし、人前に立って歌うとか、まあ、ネット上でもいいんですけど、誰かに聞かせるってことを考えるんであれば、自分が満足することだけを重視してちゃダメだと思うんですよね。で、やっぱりその聞いてくれた人、お客さんになる人とかが、いや、これは最高だって思ってもらえるものっていうのも一つのね、正解だなって思うんです。これは料理で考えたらすげえわかりやすいんですけど、自分がさ、これ俺絶対最高だと思う。めちゃめちゃ美味しいんだよ。これ以上ないんだっていうものを出したとしても、それをお客さんがね、いや本当にその通りですよ、最高ですねこれって思ってくれたら一番いいんだけど、いやちょっと辛すぎるかなとか、味濃すぎるかなとか、まあ、逆にね、味が薄すぎるかなとか、そういうさ、作り手が最高だと思っても受け取ってくれたお客さん側がいやちょっとって思うんだったら、それって本当に最高のものなのか正解なのかっていうと正解じゃない気がするんですね、僕は。でもこれも別に誰にも食べさせる料理じゃなくて、自分一人で作ってんなら自分の中の正解は自分が好き勝手作ったものだと思うけど、誰か聞き手がいるってことを想定する、要は食べてくれる人がいるって想定するんだったら、やっぱりその自分が作りたいもので作りたいようには作るけど、その上でお客さんがね、これは美味しいねって最高だねって思ってもらえるものを作るっていうのが、やっぱし誰かに提供するだったらそれが正しい姿だと思うし、それが正解だと思うんですよね。だからまあ音楽でも一緒で、一人でただ誰にも聴かせないし自分のためだけに音楽作ってるっていうんだったら、もう本当に自分がもうこれで納得した、最高だって思えるものを作ればいいと思うけど、誰かに聴かせたいとか思っているんだったら、やっぱしね、その自分が最高だって思うのを追求していく姿勢を持った上でね、そのお客さんの意見とかお客さんがどう思ってくれたかっていうことっていうのもね、忘れちゃいけないなと思うんですね。だから、そのお客さんに聞かせたいとか、まあ、人に聞かせた時には、この歌詞とメロディーの組み合わせいいねとか、この歌詞すごくいいねって言ってくれるんだったら、あ、なるほど、こういうのがいいって思ってもらえるのか。でも確かにちょっと客観的に見てみたらね、見てみたら、あ、こういう歌詞も結構いいかもな、結構ハマりいいかもしんないって思えることもあるんで、そういう風にね、誰かに聞いてもらった時の意見っていうのも、大事にした方がいいなと僕は思います。でも、絶対に忘れちゃいけないのは、お客さんの方にだけただこう、すり寄ればというかね、お客さんの意見だけ聞いて作ってはいいよっていうもんでもなくて、やっぱし一人一人、いやーこの歌詞はいいよって言ってくれる人もいれば、いやーなんかそうとも思わないんですよねって、いろんなことを思う人がいるから、まあそれは当然なんですけど、それにさ、一個ずつ付き合ってたら、結局、じゃああなたが書きたかったことって何だったのとか、あなたがね、この曲で伝えたいことって何だったのっていうのが見えなくなっちゃうんですよね。そのお客さんが言ってることだけに合わせたら。だから、そのやっぱ自分が作りたいと思って、これがいいと思ったものを作っていくっていうのが前提として、その上でね、こう、お客さんの意見っていうのを取り入れるってことが、大事だと思います。それで、そのこう、なんていうかな、自分も納得した上でお客さんもいいよって言ってくれるところっていうのがあれば、それが一番最高だよね。だけどそれって簡単にできることじゃないんで、まずは自分が納得できるもの、これで正解だ、もうこの組み合わせしかないんだっていう風に思える歌詞っていうのを書くのが一番最初かなと思います。そうだね、だからそこができる人というか、 なんとなくだけど、まあいいや、このメロにハマってるからっていうのはやっぱ正解だと僕は思わないんで、その自分がね、さっきも言いましたけど、自分がこう納得できる、これが最高だって思えるとこまでね、とりあえず頑張ってみるっていうのが大事かなと思います。で、もちろんね、これで時間かかることだから、一曲とりあえず完成させて次の曲いっちゃってもいいんだけど、その後にまたこうね、その一曲作った曲を聴き直してみて、歌詞をね、メロディーに乗せてみて、 うん、やっぱしここの歌詞なんかしっくりこないんだよな、なんか他に言い回しないかな、他の言葉ないかなっていうのを探してみて当てはめていく、パズルのようにはめていくっていう作業が大事なので、ぜひね、それちょっと最初は大変かもしれないけど取り組んでみてください。それを何回もやってればだんだんその感覚がやっぱ研ぎ澄まされていくんで、なんかこれ違うとか、あ、この感じいいな、ここあと最後の一文字だけ変えたら絶対ハマるな、なんかないかなみたいな、そういうのがだんだん自分の中でこう、なんだろう、正解の指標というか、これがこういうハマり方が自分が気持ちいいと思うし最高だと思うっていうのが指標がだんだんできてくるので、とりあえずはまずね、自分で頑張って作ってみるってことしかないんですよね。うん。で、その上で自分の正解っていうのはやっぱ見つけられるようになってくるので、自分の好みの歌詞とメロのハマり方とかも、だんだんこれは感覚的なことだから、磨かれていくものなので、それがだんだん分かってくるからね、ぜひね、まずは、曲をどんどん作って歌詞を書いて、その試行錯誤するってことをやってね、自分の正解っていうのを見つけていってください。その上でね、そこと向き合って、自分にとっての正解っていうのを見つけた上でね、お客さんに聞いてもらって、まあ誰かに聞いてもらって、その人の、聞いてくれた人の意見も耳を傾けてみるっていうのが、一番いいのかなと思います。そんな感じで、こう、歌詞の正解ってどんな風に決めたらいいのかっていうね、レッスンでした。本当に、なかなかこう、歌詞の正解、これで正解なのだろうかとか、どういう風に正解を導き出したらいいんだろうかってことはやっぱ悩むこと多いと思うけど、とにかく自分が納得できるものをまずはそこを作るってことを忘れないでほしいなと思います。そんな感じで今回のレッスンをおしまいにしたいと思います。シンガーソングライターの井田まさきでした。そしたらまた次回のレッスンでお会いできるのを楽しみにしてます。そしたらまたね、バイバーイ。